本日は永眠者記念礼拝です。私たちの信仰の先達を覚え、礼拝をお捧げすることができますことを神様に心より感謝いたします。今朝与えられました聖書の箇所は、キリスト教の伝道者パウロがローマにある教会の信徒たちに書き送った手紙であります。新約聖書のこの手紙と名の付いているものは、そのほとんどがパウロによって書かれたものですけれども、その教会の多くはパウロが創設した教会、いわばその教会の生みの親としてパウロが手紙を書いたということであります。しかしこのローマの教会に関しては、パウロはその創設には関わっておらず、またその教会に行ったことさえありませんでした。当時ローマは世界最大の都市でありました。このローマの信徒への手紙は、そのような最も大きな都市にある教会に宛てて、パウロがその生涯の終わりに自分の信仰を書き表したものであると言えます。そのためある人はこのローマの信徒への手紙をパウロの遺言のようなものだと言っています。今朝の箇所は万人の救いということについて語られている箇所で、つまり全ての人が神の救いに預かることができるということが示されています。このことはパウロにとって非常に重要なことであります。パウロは全ての人がイエス・キリストにあって救われるということを伝えるために、特に異邦人と呼ばれるユダヤ人以外の人々への伝道へと導かれていったからです。今朝の箇所の12節に、ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、全ての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求める全ての人を豊かにお恵みになるからですとあります。ここでパウロはユダヤ人とギリシア人という区別はないと言っています。この場合のギリシア人というのはユダヤ人以外の民族、つまり異邦人のことを意味しています。ですので私たちもまたここではそのギリシア人のうちに含まれるということになりましょう。このユダヤ人という民族は地上のすべての民族のうちで唯一神に選ばれた民族でした。そこには神様の不思議な救いのご計画があります。神様は全人類の救いをこのユダヤ人から始められました。そしてユダヤ人の祖先であるアブラハムはある時神から直接に語りかけられました。そして神が与えると約束したその約束に従って住み慣れた土地を旅立ちました。アブラハムは語りかけられた時まだその行き先を知らなかったにもかかわらず、神に対する信仰のゆえに出発しました。それゆえにアブラハムは信仰の父と呼ばれています。ユダヤ人は自分たちがこのアブラハムの子孫であるということを誇りに思い、アブラハムから連綿と続く血筋を大切にし、神から与えられた律法を守り、そうでない人々と、つまり異邦人と自分たちを区別していました。このローマの信徒への手紙を書いたパウロもまたユダヤ人であって、ユダヤ人であることに誇りを持っていました。 彼は神から与えられた律法を厳格に守ることによって神の前に正しいものと認められると信じていました。そしてその熱心さのあまり、パウロは自分たちのように律法を遵守しないキリスト教徒を捕らえ牢に入れて迫害するほどでありました。そんなパウロがある時、天から復活のイエス・キリストの声を聞いて人生が180度変わりました。これまで救いのために律法を守ることに命を懸けていたところから、イエス・キリストの福音、良い知らせを伝えることに命を懸けるものとなっていきました。その良い知らせとは、先ほど申しました通り、イエス・キリストを信じるなら、すべての人が救われるということであります。パウロは9節から10節でこう言っています。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですとあります。ここには救いに必要な2つの条件が語られています。それは心で信じること、そして口で公に言い表すということです。この2つの事柄は本来コインの表と裏のようなもので別々のことではなくて、むしろ同じ一つのことだと言えます。少し私自身のことを話させていただきたいんですけれども、私は両親がクリスチャンの家庭に生まれました。そして小さい時からこのイエス・キリストのことを耳にしておりました。イエス・キリストが人の罪のために十字架にかかって死んでくださったということは、小さい時から耳にタコができるくらい聞いておりました。そしてまた頭ではそのことを理解しておりました。そして親の勧めもあって中学1年生の時に洗礼を受けたんですけれども、その際にですね、この先ほどの言葉のように口で公に言い表すということが必要でした。それを証しというふうに言うんですけれども、どのようにして洗礼に導かれたのかということを教会員の皆さんの前で語る機会がありました。その際に私がした証しは、今思い返してもですね、非常に、幼稚といいますか、可愛らしいといいますか、どう表現していいか分かりませんけれども、このような証しをしたんですね。ある時に給食にお箸を忘れてしまった時がありました。学校のですね、そのことをですね、内気な私は先生に言うことができなくて、どのように給食を食べようかということをあれこれ考えておりました。そして、不安の中給食が運ばれてきたんですけれども、パッと見るとですね、その日は偶然スプーン給食といってスプーンがついていた給食だったんですね。それで無事に給食を食べることができました。その時私は、神様は私を助けてくださったと心から思ってですね、だから洗礼を受けますというような非常に本当に幼稚な証をしました。よくあの証で洗礼を受けさせてくれたなというふうにも思うんですけれども、その後ですね、私は大学生の頃に、その時私はすごくこの自分の罪の問題で苦しむようになっていました。自分の中に人を愛する愛がないということに苦しみ、そしてその苦しむ中でこのそのような愛のない罪深い私のためにイエス・キリストが血を流し痛みを伴って私を愛してくださったということを 知る経験をいたしました。そしてその時に初めて私は自分とイエス・キリストとの関係というものが腑に落ちるようになりました。これまで頭で理解していたその神様が愛のお方であるということが心の底から言えるようになりました。そしてその時に私は救われたという確信が与えられました。実際には洗礼を受けた時点で救いは与えられているのですけれども、それがその後の人生を通してさらに深く、またさらに確信に満ちたものとなる、それがクリスチャンの人生であると言えます。洗礼はクリスチャンの人生のゴールではなくてスタートであります。そしてそれは地上の人生だけではなく永遠に続く神と共に歩む人生のスタートです。今朝の箇所の11節には次のようにあります。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。この失望という言葉は恥をかかせるという意味の言葉です。主である神を信じる者は恥をかかせられることがない、そのように言われています。もう一つだけ私自身のことを話させていただきたいんですけれども、私の父はクリスチャンであるということは先ほどお伝えしましたけれども、その父が小さい頃私にこのように言ったことを覚えています。これまでの人生の中で神様を信頼して一度も裏切られたことはなかったというふうに父は私に語りました。そして私自身の短いこの人生を振り返りましても、この父の言った言葉は真実であったと思わざるを得ません。もちろんこれまでの人生の中で神を信じてからも失望することや恥をかくことはありました。しかしそれでもなお神様を信じていくときに、神様は必ず救いを与えてくださり、最終的に恥をかかせられることはなかったのだと心から思わされます。今朝の箇所の13節には、主の名を呼び求める者は誰でも救われるのですとあります。この主の名とはイエス・キリストの名です。つまりイエス様と呼び求める者は誰でも救われるのだと語られています。ユダヤ人であってもギリシア人であっても日本人であってもアメリカ人であっても、イエス様と呼び求める者は誰でも救われると言われています。この小石川白山教会はアメリカの宣教師が創設した教会であります。スーザン・バーンファインドという一人の女性がイエス・キリストの名を伝えるために戦前にアメリカから日本にやってきて、日本人の救いのために働かれました。生涯独身で過ごされ、今も働きが継続しています愛生幼稚園をはじめとしてさまざまな働きをこの地でされました。そして1941年戦争が激しくなってアメリカに帰らざるを得なくなるまで、実に41年間人生の大半を日本人の救いのために捧げてくださいました。そしてアメリカに帰られてからもアメリカの各地の方々を歩いて日本とアメリカとの間にある敵意を収めようとされたそうです。その 宣教師のスーザン先生の働きの根底にあるのは、人種によらず、ただイエス・キリストの名を呼び求める者は誰でも救われる、この良き知らせを伝えたい、その願いであったに違いありません。今朝の箇所の14節から16節には次のようにあります。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。ここには、私たちがイエス・キリストの名を呼び求めるまでにはいくつかの段階があるということが示されています。呼び求めるためには信じるということが必要です。信じていないのに呼び求めるということはできません。そして信じるためには、その信じる相手のことを聞かないことには信じることはできません。そして聞くためには、述べ伝える人が必要です。そして述べ伝える人は、使わされなければ述べ伝えることができません。神様はいつの時代もご自分のことを伝えるために、述べ伝えるものを使わせてこられました。神様はかつてイエス・キリストが来られる以前は、預言者という人々を通して伝えられました。そしてイエス様が地上におられる時は、イエス様を通して伝えられました。そしてイエス様が天に帰られてからは、イエスの弟子たち、つまりクリスチャンを通して語られています。そのようにして、いつの時代も神の言葉は語られ続けてきました。それは神がいつの時代も人を愛しておられるからです。16節から17節をお読みいたします。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。ここに出てくるイザヤとは、旧約時代の預言者の名前です。ここには、イザヤが語っても神の言葉を信じなかったイスラエルの民の姿が示されています。そしてそれは私たちの姿でもあります。しかし、ここでパウロは改めて、信仰とはキリストの言葉を聞くことによって始まるのだと言っています。今朝私たちが覚えています、先に天に召された信仰の先達もまた、このキリストの言葉を聞くことによって信仰が始まりました。それはスーザン・バン・ファインド先生や、かつておられた牧師、また教会の信徒の方々、それらの方々からキリストの言葉を聞いたからこそ、その信仰が始まったといえます。神様はイエス・キリストを信じ受け入れた人々を通してキリストの言葉を語られます。そしてそれは今生きているものを通してだけではなくて、すでに召された方の生涯を通しても語っておられると言えます。このローマの信徒への手紙がパウロの遺言のようなものであるように、すでに召されたその信仰の先達の生涯を通して、私たちはキリストの言葉を受け取ることができます。かつてかけていただいた 言葉やまた示してくださった行いの一つ一つ、それらにキリストの言葉が宿っています。私たちはこのひととき、先に召されたお一人お一人のお姿を思い浮かべつつ、その方々を通して語られるキリストの言葉を心を開いて受け取ってまいりたいと思います。キリストは今も私たちが救いを求めてイエス様と叫ぶことを待っておられます。私たちの敬愛する先達によって今なお語られているこのキリストの言葉を心で信じ、口で告白することによって豊かな恵みを共に受け、主への賛美と感謝に満たされて歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、今日このようにして私たちを永眠者記念礼拝にお招きくださり、共に賛美し、あなたの御言葉に聞く時が与えられていることを心から感謝いたします。神様、信仰は聞くことから始まると今朝の箇所で改めて示されました。私たちにキリストの言葉を語ってくださった多くの信仰の先達を覚えて心から感謝いたします。そしてその方々もまた、その前にキリストの言葉を伝えてくれた方々がいることを思います。そのようにして全ての時にあなたは、あなたご自身の言葉を私たちに伝えてくださる愛のお方であることを覚えて心から感謝をいたします。神様、主の名を呼び求める者は誰でも救われると今朝の御言葉にあります。私たちには救いが必要であるということを、どうぞ心の内に聖霊を通してあなたがお示しくださり、そしてまたその救いはイエス・キリストを通してすでに与えられているということを、私たちがさらに深く知っていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。今苦しんでいる困難や課題がありましたら、どうぞイエス様とあなたの皆に救いを求めることができるように、ここに集う私たち一人一人、そしてまたここに集いえない多くの方々に、どうぞあなたが聖霊の促しとともに導きを与えてくださいますようにお願いいたします。今日はこの後御前礼拝も持たれます。どうぞ引き続きあなたが私たち一人一人に慰めと励まし、そしてまた希望をお語りくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。